自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォクシーミュージック。パーソナリティは私、この間野沢直子様からインスタでコメントもらいましたモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第80回目となりました。池中玄太80キロと同じですよ全然玄太はさておきですね、インスタで野沢直子さんがね最近始めましたと、4月ぐらいからいうのになってて、私フォローしてて、でそこで野沢直子が飼ってる犬、オードリーっていうオードリーさんがいるんですけど、サイレンの音が鳴るのに合わせてウォーウォーってやるっていうのを上げてたんですよ。それを見た時に私、あ、この感じだとマスオさんのできると思いますってコメントしたら、返事が来て、あ、できますよって笑いって来たのがちょっと嬉しかったですそういう冒頭だったんですけれども、全然、インスタはまだこれまたさておき、今回はですね、5月の末に私のドイツ時代の同僚のイスラエル人ダンサーのね、ニール・デボルフという人が、来日でワークショップするんです。でちょうどねこの放送の前の日ぐらいとかにやっちゃってるんで、もう宣伝にはあんまなってないんですけども、そういうことで、イスラエルといえばうちら日本人にとっては、あ、この曲じゃんヘドバとダビデのナオミの夢、まず思い浮かぶよねということで、それを引っ提げて、私もレコード、シングルレコード持ってるので持ってきました。プラス猛暑的エピソードトークも踏まえてお送りいたしますそれではこの放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. you. メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、記念すべき、池中玄太80キロ回目はナオミの夢でいきたいと思います。1970年の東京国際歌謡祭っていうのがあったみたいで、まだ私もね生まれてないんで、さすがに、後々の情報で知ったということなんですけども、もともとヘブライ語で、歌って優勝して、それでそこでね、このヘドバとダビデのすごいのが、その東京国際歌謡祭で、滞在1週間、その間に日本語バージョンを録音して歌った、そして、シングル CD じゃないか、シングルレコードとして発売されて、今私手に持ってるみたいなね、すごい、よくやっぱりね音楽やる人は普通の会話できなくても曲にメロディーに乗せると意外と歌えちゃうっていうのはね、あると思うんで、リズム感ですかねなので、これは1週間でね仕上げて、こんな名曲で未だに私たちの心にも残っているという、ヘブライ語でいうところの兄、これ発音どうなのかな、ほ、 H 発音するのかな、そのままアルファベット読みしたらアニ・ホレム・アル・ナオミ、これがもしフランスのアッシュみたいな感じで発音しなかったらアニ・オレム・アル・ナオミみたいな感じに、なるんだろうなというところなんですけども、ヘドバとダビデなんで、ヘドバさんが女性の方で、ダビデさんが男性の方で、このダビデさんがねすでにお亡くなりになってて、しかもその死因が麻薬中毒っていう、ちょっとなんかゾワゾワするよねそんな死因だったんですけども、もう有名な曲なので、カバーいっぱいされてます。本当にクリスタルキングとかクリキンもやってるんですよね。で珍しいところだと、キャプテン、最初にカバーしたのキャプテンかな、 B2 っていう名前でね、2人組のユニットで、あのイオンちゃんの両サイドにいた2人があのキャプテンなんですけど、それが B2 っていう名前で、まあ、ベーブみたいなもんですかねベーブの先を行ってる感じでやってたかもしれないけども、そのキャプテンが、まあ、YouTube でも動画出てるんで見ていただいたらいいんですけども、なんかナオミの夢のディスコポップな感じで仕上がってたかなそんな感じ。あと最近だとチャランポランタンもなんかカバーしてるっぽいですね。あの逃げ、恥は私見てなかったんですけどぽいです。それとあとあの BG4 はあのモノマネ王座決定戦とかでカバーっていうかモノマネしてたのを思い出しました。それとね、あとヘドバとケイスケこれ後でね調べて、ここもやってたのかと。これはあの本当のヘドバさんとダビデさんがもういないので、あの山内圭介だったっけな、あ演歌界のプリンスがヘドバとケイスケってことでやってたと。 NHK の番組で、復活、1日だけ復活したのかな。それとピーナッツもザ・ピーナッツもやってて、ピーナッツなんてねすっげえなんか BPM 早めでなんかいい感じにね、アレンジしたのをやってたり、あとブルコメ寺内たけしとかのなんかベンチャーズっぽい仕様のテキテキテキテキティンギンディンゲンみたいな感じの仕様のナオミの夢に、なってたり、あとは私あの個人的に、ちょっとね、悲しいことに名前が読めないんですけども、韓国の女性歌手もこのナオミの夢カバーしてて、でなんかこう YouTube でこうあるじゃないですか、一個動画、なんか関連動画とかでやってるうちにピロって出てきて、それがその韓国の女性歌手だったんですけども、いかんせんハングルが読めないっていうのでただまあ再生するときは、まあ、きっとこれはあの、まあ、関連動画だからカバーしてんだろうなと思ってやってたら、とてもねあのいい感じにあのセブンティーズ仕様で、歌ってて、でまあ、あのその韓国の70年代っていう文化も私は知らないから、あなんか韓国の70年代ってこんな感じだったんだなっていう新しい新鮮な出会いもありました。ただこんだけ、出会いをねこうキラキラした出会いを話しててもハングルが読めないので、宣伝ができないっていうすいませんね、なんかちょっとあの、なんだナオミの夢カバーとかで検索してたらちょっとサーフィンしてると出てくると思うんで、あのご興味のある方はご自身でやって、探していただければなと思いますあとはカバーじゃないんですけど、これはあの、まあ、おまけとしてウーマンリブっていう、グループ魂ですよね、工藤さんとか安倍さんとかがあの1997年ぐらいかなんかにウーマンリブっていうのをねあのユニットでスタートさせてた。それはあの、劇団ユニットというかなんかまあコントユニコントじゃないなまあコント的なこともあるけども、あの芝居をベースに大人計画のあの外部公演みたいな感じで、ウーマンリブ第1回公演がナオミの夢だったというので、これはまあカバーというか何ですかね、オマージュっていうのを何でしょうかね、うん、そういうので私ちょっとこのナオミの夢は見てなくって、その次の第2作から見に行ったので、なんとも本の中で、過去の作品履歴としてこういうのがあったというのを、見た次第ですイスラエルのね話って言っても、まあ、私たちも行きたくてもなかなかそうそう行ける国でもない、直行便感染ないですし、有名人も、まあ、少なめなのかな。でも有名なところで言うとナタリー・ポートマンとかレオンとかブラックスワンで、主演演じましたね、ナタリー・ポートマンと、あとキスのジーン・シモンズなんかもね、イスラエルの方だそうですあとはあの私の知り合いの、井田あさみちゃんっていう素敵なダンサーは、今イスラエルでダンスのコンテンポラリーダンサーとして活躍してます、うん、そこはプッシュしておきますまあ今回もともと話すきっかけとなったニール・デ・ボルフ、私のドイツ時代の同僚なんですけども、 何年だ、もう知り合ったの、私が初めて、ドーキーパークの人たちと会ったのが2004年ですかね、7、6、5、13年前、にベルリンで会ったのが最初でした。あ、コンスタンツマクラスドーキーパークというダンスカンパニーがベルリンであって、そこの稽古場に、行った時に彼はダンサーとして、ニルはねダンサーとして、作品に出てたと。で、この人の まずキャラクターがねとにかく、縦横でかいんですよ、横はでかいっていうか、食いしん坊なんですね、このニルっていうのが食にうるさいグルメな人で、もうとにかく食べたいっていう、食べ歩きしたい、だけどダンサーだから太れないみたいな感じの人で、タッパもあって、でイスラエル出身だし、ヒゲも蓄えてると。で、毛深くって、で、他のバレエダンサーとかに比べたら、ちょっとぽっちゃりしてる方ではあるけども動けるんですよね親父ダンサーズよりは動ける動ける動ける、全然なんか足とかこう開脚がペッとか出てきちゃったりとかして、で、お姉でそうそう、お姉だから美も忘れないっていう、ね、髪が伸びて、そういうドラッグクイーンとかそっち系じゃないんですけども、お姉ですという感じなんですけども、彼は本当にオランダで、最初イスラエルからオランダに渡って、やっぱゲイの教会の人なのでオランダ最初過ごしやすいですよね。でダンスも活動としては一発目オランダはやりやすいと思います。日本人の私たち含めてもオランダで一発目っていうのは割と過ごしやすくて、環境とか国の季節の感じとかそういうところとかもちょうどいいんじゃないかなと思って、そっからニルはベルリンに来て、活動して、今なんかね私が知り合った頃よりもなんか結構出世してるみたいですシャイビューネでやるのかな、あれどうだろう、ちょっとまた会った時に聞いてみようと思うんですけども、だって私が会った時は食いしん坊で、で割とお金のことに、しっかりしっかりしてるタイプで、あとはキャラクターもよくてね、なんかね笑いの王国で育った私もこの人ちょっと面白いなって思うような間の取り方、トークのなんかこう飲み会みたいなので集まってきて、ちょ聞いてよ聞いてよ、すごいよ、俺さ風邪 1週間引いて5キロ痩せたんだぜ、5キロって言って、ちょっと5秒ぐらい無音でなんか外で何か割れたかなんかカシャーンとか言って、さておきみたいな感じのそういうトークの仕方をねする人なんですよね。なんだろう、 あんまりその他の外人の方ではそういうちょっとこう気の利いた面白い感じのトークとかね、できる感じの人いなかったので、私はそこもねまた今回、久しぶりに会ってそういうニルのトークなんかも確認したいななんて思ってるんですけども、5年前にベルリン帰った時にちょっとニルには会えなかったんで、もうこの放送後のね、開始前の25、26なんですけども、ぜひお会いに来ていただければなと思います。
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
わー気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら、グリシーヌで検索しようっと。エステティックサロングリシーヌ、
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、ところにより旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
今 CM 中に なんかニルの面白いトークの運び方の説明がもうちょっとうまくできたらよかったなって反省してましたもうちょっとなんかいいやつあったと思うんですけどね今思い出せなかった、すいませんそれでは告知いきたいと思います。まあ、さっき言いました5月の25、26この放送の前にもう終わっちゃってるんですけども、ニルデボルフワークショップやります。それとあとはね、告知の訂正なんですけども、あの初期方7月に、高田ったさんの写真展のクロージングパーティーでやりますって言ってたのが、あれが11月になって、プラス去年やったハブ、あの西荻のビリヤード山崎でやったハブの再演もまたね、あのあるんで、だから11月は初期方があの2連発あります。11月のまだ多分ね、第2週の土日と、高田さんの、ね、渋谷のルデコクロージングパーティーは26日の日曜日かな。時間とか詳細まだ未定なので、今後また追って、ご紹介、させていただきたいなと思います。なので、11月なんでね、すいませんけど皆様よろしくお願いいたしますそれではもしのフォークスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしたいと思います。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。おっと、時間が割と余ったので、告知つってももうないな。あとは来週ララランド私見に行こうかな。あとトレインスポッティング、ちょっとそろそろ見ないとやばいなと思ったんで、来週はね、あ、来月はちょっとおそらくトレインスポッティングアルバム引っ提げて、収録するかなと思います。